Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ203です。
おめでとうございます。
はい、ということで今回のテーマは祝4周年お便り紹介スペシャル。
はい、
ということでね、ついに4周年です。
うん。
まあ、回数としては203というね。
はい。
感じで、150回以降はちょっと多めに、1年で配信したんだなと。
はい。
横尾さんのスペシャル回とか、あのあたりですかね。
そうですね。
うん。まあ、今回ね、4周年に対してのコメントや、この番組に対しての質問などね、募集したんですけども。
はい。
まあ、今回あらかじめも言っておきますと、ゲームの話はしませんのであくまでも皆さんからいただいたメッセージを紹介するというだけの内容となっておりますので、それでも聞きたいという方はね、ぜひ聞いていただいてもいいんですが、この周年企画っていうのは我々二人が楽しいだけと、いうことを結構ね、自由にやらせてもらってるので、
はい。
まあそれでもね、皆さんのお便り、今回は、番組に対してとか我々二人に対しての質問とか来てますので、
はい。
まあそちらに答えていこうかなということになってますから、まあそのあたりはこれまで番組聞いてくださってる方には楽しんでいただけるかもしれませんので、まあ今回も聞いていただけたらなと。
はい。気が向いたらお願いします。
はい。でですね、今回専用フォームを用意してですね、メッセージいただいたんですが、まあ全部で約30通、
はい、
という非常にたくさんのメッセージいただきまして、もう本当に驚きなんですが、
はい、
今回こちらすべて紹介したいと思っておりますので、
はい、
ね、早速本編でね、紹介していきたいと思います。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
それではまず茶坊主小僧さんからいただきました。200回おめでとうございます。そしてリスナーとして毎回楽しい放送をしてくれてありがとうございます。ゲーム系ポッドキャストはいくつか聞いてますが、 BB ブロスを聞くようになり、レトロゲームの見方が変わり、とりあえずコレクションとして購入したファミコンミニとスーファミミニを引っ張り出してきて親子でいろいろプレイしています。小2の息子はスイッチでマリオワンダを遊びつつ、ファミコンミニでスーパーマリオ、スーファミミニでマリオワールドを遊んでます。いやー、マリオっていろんな意味ですごい、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、茶坊主小僧さんからのメッセージですが、
うん、
我々のね、番組を聞いてくださってレトロゲームの見方が変わったという非常に嬉しい言葉を、
そうですね、
はい、ねえ、もう我々自身が温故知新というテーマでねやってますけど、
はい、
まあ、それが伝わって、
うん、
ね、レトロゲームを改めて遊んでみると面白いんだなっていうのをね感じてもらえたら、
うん
うんうん、しかもお子さんとね遊ばれてると、まあスーパーマリオなんかは今のお子さんが遊んでも絶対面白いですからね、
はい、
うん、そしてそれを遊べる環境がやっぱりあるというのが、
うんうんうん、
いいことですよね、
うん
うん、
ミニシリーズはね、そういう意味ではいいですよね。
いや本当にいいハードだと思いますよ、
うん、
まあそれがなかったとしてもね、スイッチがあればね、任天堂オンラインとかで遊べますから、
はい、
まあそういう意味では最近は本当にレトロゲームを遊ぶことができるサービスというのが多くて、
うん、
機会も多いから、
うん、
いいですよね。
いいですね、
うん、そしてマリオはいろんな意味ですごいと、
うん、
もう本当にすごいですね、
うんうん、
デビューしてからずっと現役っていうね、
うん、
むしろデビューした時より売れてるっていうね今の。じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい、三節婚さんからいただきました。4周年おめでとうございます。川崎さんご自身でおっしゃってましたが、番組オープニングの女性っぽい声のタイトルコールは正確に何と喋っていいのですか？実はずっと気になっていました。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。来ましたね、早速ね。
はい。
これもう、私が質問の押し売りみたいな感じで、例として言いましたけども。
うん、
これ今までなかったんですよね、ほとんどね。
ああ、質問がね。
うん。うん、実は番組始めた頃に、
うん、
ツイッターの方では来たんですよ。
うんうん、
あれ、なんて言ってるんですか、
うんうん、
みたいな。
うんうん。あった気がします。
うん。で、その時にはツイッター上で答えはしたんですが、お便りでね、来たことがなかったので、
うん、
皆さん聞き取れてるのかなと。これ正直私ですらあのネイティブな英語では聞き取れない内容になってますんで。
はい。
じゃあせっかくなんでね、この機会に話したいんですが、はい、あれはですね、Days of Life with Games、
うん、
と言ってます。
うんうん、
これ日本語ではゲームのある日々、
うんうんうん、
まあ、ゲームのある日常という意味です。
うんうんうん、はい。
Days of Life with Games。と言ってますね。これを流暢に言うと、もう本当にわからないんですよね。
うん、
はい。
結構自然にね、
うん、
組み込まれてるからあんまり質問がないんじゃないかなと思いますね。
そうですね。あの BGM っぽいというか、
うんうんうん、
最初にこの文句が入って番組名が鳴るっていう、うん、あれがもう一連の BGM として捉えていただいてるんでしょうね、多分、ね。
そうですよね、うんうんうん。
いや、それはそれでね、嬉しいことなんですけど、はい、そういう意味があります。では続いて、竹尾さんからいただきました。4周年おめでとうございます。知っているゲームはもちろん、知らないゲームの話もお二人の心地よいテンポのトークでとても楽しく聞かせていただいております。これからも更新楽しみにしております。さて、番組への質問なのですが、番組冒頭の英語を喋っているのはどなたなのでしょうか？なんて言っているのかも気になってます。かっこ、前々から気になってました。本当です。川崎さんが振ったからではないです。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。竹尾さんはですね、軽量級と書いて、ライト級ゲーマーラジオというゲームの話をするポッドキャストをやられてます。
はい。
こちらチェックしてみてください。
うん、
そして、こちらの質問もね、
はい。
先ほどの三節婚さんに続いて、
うん。
なんて言ってるか気になってますと。
はい。
こちらは先ほど言った通りなんですが、
そうですね。
喋っているのはどなたなのでしょうか？
それですよ。うん、
これもね、最初確かツイッターでは質問来たかな。
うん。
うん、今までは特に質問が来なかったので、こちらからは言わなかったんですが、まあ当然ながらですね、もういかにも人が喋ってる感じではないというのは気づかれてる方もいらっしゃると思うんですけど、
うん、
これ読み上げソフトです。
はい。
フリーの読み上げソフトです。
うん、うん、うんうん。
それに番組タイトルを英語で入力して、
はい。
で、英語で読んでもらってると。
うんうんうん。
で、実はこれ普通に再生しただけだと、
うん、
本当にただの文章なんですよ、
うん。
それだと味気ないのでエフェクトかけてるんですけど、
うん、
厳密に言うとエフェクトかけてるわけじゃなくて、
うん、
同じセリフを 0.2、3 秒ずらして重ねてるんですね、あれ。
ああ、そうなんですか。
そう。だからエコーではないんですよ。
へえ。
すると急にね、厚みが出るんですよね。
ああ。
あれね、単体で聞いたら本当にただ単に、ブライトビットブラザーズって言ってるだけなんです。
もっとこう、乾いた感じというか。
そうそう、あの、事務的な感じ。
うんうん。
うん。
確か、レゲープレイの方でも、やってますよね、
うん、
あれね。
そうそうそう。あっちはボーナステージって言ってね。
うんうんうん。
あっちとはちょっと音色が違うんですけど。
うんうん、
あと、あれかな、再生スピードもね、確かレゲープレイの方はちょっと早口になってんちゃうかな。まあそんな感じで、あの、フリーのね、読み上げなんですけど、すごい優秀でね。
うんうん。
再生速度も変えられるし、あれ男性の声にもできるんですよ。で、あと、日本語も読んでくれます。日本語はやっぱ流暢じゃないんでね、そこまで。
はい。
英語がね、めちゃくちゃ流暢に読んでくれるんで。
ああ。
結構使えますよ。
じゃあ、海外のソフト？
いや、どうやったかな。日本語だったような気が。あの、フリーのソフトなんでね。
うんうんうん。
テキストークやったかな。
うん。いいの見つけましたね。
そうそう、たまたま、だからフリーで、なんか読み上げって調べたら出てきたやつ使っただけなんですけど。
うんうん。
で、その読み上げた音声を MP3 かなんかで出力できるんですよね。
うん。
だから加工も簡単なんで。
なるほど。
まあ、ぜひよかったら使ってみてください。では次、長谷川さんお願いします。
はい。ケンボーさんからいただきました。4周年おめでとうございます。一言、BB ブロス様には本当に感謝しています。塊魂を聞いたとき、早速スイッチでダウンロードして遊びました。すごく懐かしく、アーダコーダと遊んでいたところ、4歳の息子が一緒にやりたいと言ってきました。今では息子がステージの歌を歌いながら、右スティックを、私が左スティックを操作し、一緒に遊んでいます。ゲームは時代や世代関係なく遊べ、本当に素晴らしいとつくづく考えさせられました。このような機会が得られ、本当にありがとうございます。これからも末永く続く放送となるよう応援してまいります。頑張ってください。 といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。いやー、ケンボーさんも、息子さんと一緒にゲーム遊んでると。しかも4歳の息子さんが、でも塊はできますよね。
うんうん、そう。
できる。
うん、
右スティックを、息子さんが、
はい、
お父さんが左スティックって、これもたまらんですね。カップルでも遊べますね、これ。
そうですね。まあ、直感的だからいいですよね。
そうそう。そうですね。時代世代関係なく、
うん、
遊べるっていうのは本当にそうだなと思いますね。
うん、
そして、そのきっかけにね、
うん、
我々の番組がなったというのであれば、やはりこちらも非常に嬉しいなと。
はい。
こちらこそね、
うん、
引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。で続いてムジナーニャさんからいただきました、
はい、
番組4周年おめでとうございます。お二人の番組に出会ってからまだ半年も経っていませんが、もうすでに3週目を拝聴しております。ちなみにレゲプレも大好きです。こちらも更新楽しみにしております。閉じる。いずれのステージも楽しく聞かせていただいておりますが、やはり監獄寮の話には毎回必ず笑わせていただいてますし、ラグナセンティ界のワンピーさんのどういうこと?というツッコミを大好きです。中でも私の一番好きなコメントは、ステージ149、思い出のヒロイン会、シュン・チャールズさんのときめもの虹野さんとの慣れ初めや、彼女への真摯な思いのコメントを聞いて、ワンピーさんのどうですか長谷川さんに対して、ツーピーさん、伝わりました。これだけ聞かされて伝わらなければ心が死んでる、が私のベストコメントです。長文失礼しました。これからも応援しております。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
比較的最近ね、聞いてくださって。
はい。
半年経ってないのに3週目を聞いてると。200回近くを3周してるということですか。
なんか、僕ら的にもムジナーニャさん、もっと昔から知ってる感じが、
そうですね。
してますよね、もうね。
めちゃくちゃコメントをもらってますからね。
はい。
まだ半年経ってないですね。最近ね、結構聞いてくださってコメントくれる方って、
うん、
すごいリピートしてくれてる方多いですよね。
そうですね。
ありがたいです。
はい。
そのおかげでというかね、
うん、
細かいエピソードを、
うん、
感想を書いていただけて。
はい。
韓国料の話は毎回笑うと。はい、まあ、こちらはね、我々というよりはもう大ちゃんさんのお手柄ですけども。
う
ん
う
ん、
そうです。
うん。長谷川さん覚えてますか?この思い出のヒロイン会。
ああ、これはよく覚えてますよ。
うん。
うん。
これ私も覚えてます。一番好きなコメントらしいですよ。
ああ、これが。
わかる。
よかったです。
うん、あと、このラグナセンティのツッコミ。
はいはいはい。
そう、これね、ラグナセンティ会私も好きなんですよ。
うん。
私自身が前半後半でだいぶこう、うん、
そうそう。
姿勢が違うんで。
そうなんですよ。途中からすごくラグナセンティを肯定的になるというか、すごく信頼を置き始めて。
いや、だって最初がひどかったからね。
まあ、そうですね、う
ん。本当にこれどういうこと?っていうのがね、連発であって。何が起こってんの?みたいな。
まあね。うん。
でもね、それが完全に伏線だったわけですよ。
うん。
まさか後半であの展開がというね。
そうですね。よくできてはいますし。まあだからメガドラミニ2にも入るんだろうし、
ね。いやいや、もちろんね。
うん。
ただから、押村区は前半にもうちょっとわかりやすく伏線をね、表現してればね、本当に名作になってたんじゃないかなという気もするんですが、うんうん、まあ詳しく知りたい方はですね、レトロゲームプレイレポートの方にまとまってますので。はい、
そうですね。
そちらを聞いていただいた後で、
はい、
本編に昇格したね、
はい、
ラグナセンティを聞いていただければ完結ということですので、
うんうん、はい、
はい、では次長谷川さんお願いします。
はい、 TRO さんからいただきました。4周年おめでとうございます。コメントはたまにしか送っていませんが、欠かさず楽しく拝聴しています。定期的な配信は大変でしょうが、リスナーとしてとても嬉しく毎週楽しみにしています。直近の200回、大ちゃんさんの監獄寮の話はもう素人じゃないレベルですね。俺らリスナーもお金を払う必要があるのでは?すごくすごいです。これスペちゃん語録ですね、
うん。
要望としては、そろそろモンハン回、カッコ、無印、ドス、トライ、ワールド、その他で全5回かな、カッコ閉じをお願いします。それはともかく今後ともマイペースで続けてくれたら幸いです。乱文ご容赦くださいといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。 TRO さんもね、たまにコメントいただけますが、
うん、
欠かさず聞いてくれてると、
うん、
ということで、
はい、
この200回のね、
はい、
大ちゃんさんの監獄寮最新作を聞いて、
はい、
素人じゃないって何の素人じゃないのかわからないですが、まあはがき職人ですよね。
はい。
うん。で、リスナーもお金を払う必要があって、リスナーが払う前に我々が払わんとね。
まずそうですね、
うん。
うん。
そしてリクエスト来てますよ。モンハン会。
ああ、モンハンね。もうレトロゲームですかね。
そうそう。しかも、うん、無印ドストライワールドその他で全5回かなって。これね、ティアローさん前もね、なんか全何回とかっていうのをこう言ってくるんですよね。
そうですね。
うん。最低でもこれぐらい喋らないとみたいなね。モンハンだけでこれだけ喋る？
まあ、やって2回ですよね。
そうね。だから、モンスターハンターって良くも悪くも、ベースの部分は変わってないので。
そうそうそう。
うん、そこをね、話すだけでも確かに1本テーマ使うと思いますね。
うん、
だからゲームシステムの話と、まあシリーズ全体の話で1回ずつぐらいかな。
うん。
うん、
まあそのね、シリーズの変化はあるじゃないですか。浮き沈みというかね。うんうん、
いやでもモンハンもね我々どちらも遊んでますから、は
い、うん、
どこかで話すと思いますよ。
はい、
はい、では続いてゆきゃすいまるさんからいただきました。4周年おめでとうございます。2023年1月に BB ブロスに出会い、こんなに自分の趣向にクリティカルヒットするポッドキャストがあったんだと衝撃を受け、一気にバックナンバーを聞き込んだのが懐かしいです。BB ブロスのおかげで、トワイライトシンドローム、クロス探偵物語、ワンダースリー、ルースターズ&チャリオット等々、素敵なゲームと出会い、楽しむことができました。自分は特に月曜日の通勤時が一番憂鬱なのですが、この時間に BB ブロスを聞く習慣をつけ、足取りが軽くなりました。これからもお二人のご無理のない範囲で番組が末永く続くことを願っております。せっかくなので一つ質問させてください。お二人はゲームで泣いてしまったことはありますか？私はゲームにはワクワクを求めているので、泣きゲーは基本やらないんですが、小学生の頃、スーパーファミコンの天地創造のエンディングで、主人公の境遇について思いを馳せ、ボロボロと泣いてしまったことが強烈に印象に残っています。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ゆきゃすいまるさんもね、コメントいつもいただきまして、そして、毎日ゲームを遊ばれてる。まあ我々のね、番組に出会わなかったとしてもゲームを遊んでいたんだとは思うんですが、まあ我々の番組を知ったことでね、
うん、
ご自身が知らなかったゲームを知ることができて、実際遊ばれたということでね、まあ、この自分の思考にクリティカルヒットというのがね、嬉しいというか、まあある意味我々の番組コンセプトってすごくとんがってますから、
うんうんうん、
刺さらない人には刺さらない番組だと思うんですけど。
そうですよね。いや、それは本当にそうだと思います。う
ん、
そうそ
う。でもその分、もう好きな人にはもう楽しんでいただける内容だなと思ってますので。
はい。
まあそれがゆきゃすいまるさんぴったりだったと。
そうですね。
でね、月曜日の通勤時が一番憂鬱なので、足取りが軽くなったってこういうことね、言っていただけると。
これは良かったです
ね。ね、毎週日曜日に、まあ一応配信を死守しつつ、やってた甲斐があるなと。
本当。気持ちわかりますからね。
ね、うん。そして最後に質問が来てますね。
はい。
お二人はゲームで泣いてしまったことはありますかと。
うん。
ゆきゃすいまるさんはスーファミの天地創造のエンディングで、ボロボロ泣いてしまったというね。
うん。うんうん、
小学生の頃ですからすごく感受性の豊かなお子さんだったんですね。
そうですよね。高学年だったのかな、うん。そんなに簡単な話じゃないとは思いますけど。
そうそうそう。
まあでもやっぱりゲーム側の伝え方がすごくうまかったっていうのはあるんでしょうけどね。
これどうですかね、長谷川さん、なんかありますか？
僕ね、いや、絶対あったと思うんですけど、いまいち思い出せなくて。
わかる。
ただ最近のゲームだと、
うん、
シー・オブ・スターズは、
あ、そう。
結構うるっときましたよ。
へぇ、うん、あ、そういうやつなの、あれも。
すごく王道。
いや、これ私もね、
うん、
長谷川さんと同じく、絶対あると思うんですけど、
うんうんうんうん、
いざ、どれというと、
うん、
まあでも、ドラクエ3が、
あ、
もうその、毎回、あのエンディング見ると、こうグッと来るんですよ。
わかります、それはね。
で、うん、その感覚が、これ初めての時もこうやったのかがもうわかんないんですよね。
それもそう。う
ん、何回も遊んでて。
すごいわかる。
でも初めて見た時も、
うん、
確か、わーってなった気はするんですよ。
そう、そう。なんていうか、高揚したのは、
そう。
絶対なんですよ。
そうそうそう。
心が震えたというか。
もう感動ですよ、まさに。
そうそう、そう。うん、
その悲しいとかじゃなくて、
うんうんうん。
わーって、
うん、
すげーってなった記憶がある。
うん、うん。
うん。
そうですね。
うん。かなぁ。まあ、あとは、 アドベンチャーゲームとか結構、
うん。
たような。いや、でもイースも結構来た気がするな。
ああ、なるほど。
うん。天外2はね、実は、
うん。
途中結構グッと来るシーンあるんですけど、
はい。
ラストはね、大団円なんで、
うんうん、うん。
まあ、その、泣くようなお話ではないんですが、
うん。
イースは結構良かったかな。
うん。
初めてクリアした時はグッと来た気がするな。
うん。なんかね、あったとは思うんですけどね。うん、そうそう。
ね、これまた後で聞いて思い出すやつですね、これ。自分で聞いて、あ、これ言っときゃよかった、みたいな。
うんうん。
うん。まあでも、たくさんあると思います、多分。
うん。
うん。あ、でもこの、泣き芸は基本やらないって言われてますから。
はい。
これ、長谷川さんわかります?泣き芸って。
あの、キーのゲーム?
そうね。ノベルゲーってやつですね。
はい、はい。
いわゆる。テキストアドベンチャーから派生したというか。
うんうん。
あれはもう花からね、その感動する、泣かせるお話っていうのが売りで。
うん。
だから私ね、ノベルゲーはあんまやってないな。
ああ。
うん。テキストアドベンチャーはやってたけど。
ああ、なるほどね。
うん。
うん、そうですね。
私ね、確かプレステ1の、
うん。
シンプル1500シリーズで出てた、
うん。
ノベルゲーやって、って結構感動したな。もともと PC で出てたのを移植したので安かったんかな、
うんうん、
確か。
うーん。
女の子が出てきて、それぞれ話が1話ずつあるっていう、まあ、すごくコンパクトなノベルゲーなんですけど。
はいはい。
こう面白いよって教えてもらって。
なんか知ってる気がするな。
お帰りっていうタイトルです。
あー、なんか、おすすめで。
あ、そう。
見た覚えが。
あれね、いいんですよ。
うん。
私もノベルゲー自体にそんな興味なかったんですけど、
うんうん
うん、こいすごいいいからって言われて、まあ安いし、
うんうん、
で多分そんな長くないからやってみようってやったらすげえ良かった、
うん。なんかノベルゲーだと、
うん、
ホラーとかサスペンスを選びがちですよ、ね。
そうそうそうね、
うん
うん。まあ我々ね二人ともひねくれてますからなかなかね泣けるよって言われたら。
あでもデビュー21なんて泣けそうじゃないですか。
いやあれはねもう泣けるよりもねホッとするんですよ。
ああそういう。まあね、シミュレーションだと、
うん、
なんていうか、接し方が、そういう感じになっちゃうんでしょうね。うん、
でもね、デビュー21は、
うん、
一度クリアした後にグッとくるな、また。ヒロインが考えてたこと、だからあれかな、攻略本読んだ時にグッときたな。
ああ。
愛の日記読んだ時に、あ、こんなこと考えてたんやっていうので。
なるほどね。
だからちょっとゲームで感動したのとは、ちょっと違うけど。
はい。
うん。
まあでも、皆さん結構あるかもしれないですね。
いや、あると思いますよ。
うん。
まあこれ確かにこのテーマでね、募集しても。
うん、うん。
あ、でもこれもネタバレあるか。
うん、そう、そこなんですよね。それすごいわかる。
だからあれかな、募集の時にはネタバレなしで紹介してください。
そうですね。うん、タイトルだけっていうことになっちゃいそうですけどね。
でもそれ、でも面白いかもしれないですね、確かに。
うん。うん、
興味ある方とか、その、そういうゲーム知りたい方、はい、いそうじゃないですか。
うん、うん、うん。いると思います。
ね。
うん、
また、このあたりも。考えときましょうか。
はい。
はい。じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。テスさんからいただきました。4周年おめでとうございます。ステージが一桁の頃から聞き始めた身としては、お便りが全部読まれていた頃がもはや懐かしいですね。どんなお話があったか、ざっと振り返って思ったのですが、過去に募集した思い出を改めて募集する予定はないでしょうか。ステージ54、思い出の必殺技や、ステージ32、思い出の敵キャラなどを新しく増えたリスナーさんに聞いてみてほしいと思いました。よかったらご検討ください。ついでに、いつかデビュースの回が来るのを待っております。それではこれからも頑張ってください。応援しております。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こちら、テスさんのメッセージですが、これね、
はい、
もうまさにやろうかなと思ってたんですよ。
うんうんうん。
過去に募集した思い出ね、再募集。
はい。
これは考えてました。テスさん以外からもね、
うん、
最近聞いてくださってる方が、
うん、
ああ、このテーマに答えたかったって言われてる方いるんですよ、やっぱり。
はいはいはい。
うん。
うん、
なので、これはやりますよ。
これ、やっぱりフォームで一回、
うん、
ボタンの選択式で、
うん、
投票を取りましょうか。
あ、それでやる？
うん。それが一番いいかなと。
まあ、それか、複数タイトルも上げて、そこに書いてもらってもいいけど。
ああ。
で、溜まったやつから、紹介でも、はい
はい。なるほどね。
うん。
まあ、でも何らかの形でこれやりたいですし、
うん。
ゼビウスも絶対やることが。
うん、ゼビウス絶対やるな。
はい。
そう、もうこれね、絶対やるから、ずっと保留になってるんですよね。
そう、わかります。あの、これやらないわけいかないですよね。マスターピースというかデビュースはね。う
ん、だから本来シューティングの時にやってもよかったんですけど。
そうそうそう。
うん、 だこのあたりはね、やりますよ。
はい。
はい。続いて、セミヤマさんからいただきました。こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいてます。まずは4周年記念おめでとうございます。毎週更新を4年間というのは本当にすごいことだと思いますし、お二人の安定感に脱帽です。お二人がゲームについて楽しそうに語る雰囲気が心地よく、僕も含めて多くのリスナーに愛されている番組だと感じております。どのエピソードも楽しく拝聴してますが、お気に入りの回について感想を書かせていただきます。ステージ8 PC エンジン、過去に所持しておらず、全貌が見えてこなかった PC エンジンについて一気に解像度が上がりました。何度聞いても機種名と機能を完全に記憶することができず、GT と LT についてもごっちゃになったままなのですが、PC エンジンというハードの歴史や機種の多様さを一つの物語のように聞くことができて、とてもお気に入りの回です。ステージ132、源平討魔伝。当時のゲーム開発技術の粋を集めて制作されたというこの作品。成立の経緯やスタッフロールに込められた思いなど、本当に心に残る回でした。書ききれないので、今回はここまでとさせていただきます。今後も長く番組を続けていただけることを願っております。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。セミヤマさんはですね、セミラジオというポッドキャスト番組をやられています。はい、ぜひチェックしてみてください。
はい。僕もね、ゲストで呼んでいただいたので。
そう、長谷川さんゲスト出てますしね、
はい。よかったら聞いてみてください。
でですね、セミヤマさんはエピソードを2つ上げて感想をくださったということで、
はい。
まあ、1つ目が PC エンジン。
うん。
まあ、全貌が見えてなかった PC エンジンについて解像度が上がったと。
はい。
ただまあ、何度聞いても機種名と機能を完全に記憶できない。
はい。
GT と LT ね。
うん。
これね、覚え方としては LT はラップトップの L なんですね、これ。
はいはいはい。
だからラップトップの方が大きい方で。
うん。
GT が黒くてちっちゃい方っていうね。うん。いうふうに覚えれば多分大丈夫かな。
まあ、覚えても使うところがもうないですけど。そう
で、ステージ132の源平討魔伝。
はい。
うん、これはいい回でしたね。
そうですね。この上げてもらってる二つって、
うん。
まあ喋ってる時も楽しかったし、
うん、
まあ手応えがあったんですけど、
うん、
結構、ポッドキャストやる側の手応えって、反響とあんまり比例しないというか、
う
ん、
ありますね、そういうこと
ありますよね。
うん、
でもこれはすごく、どっちもやっぱり人気がある回なので。
そうですね。
うん、
特に源平なんかは、これきっかけでね、我々の番組を聞くようになりましたという方が結構いらっしゃって。はい、
そうですね。
まあ、スポティファイで源平検索しますよね。
BGM 聞きたくなりますからね。
そうそう。うん。
はい。
ならそこで、ポッドキャスト番組が引っかかったっていうね。
そうですね。いや、だって、その BGM を作られた方が、どういうわけか聞いてるんで。
そうだ。
中方さんから。
中方さんからコメントをいただいてますからね。
そうですよね。
そうだそうだ。う
ん、ただ、やっぱ本当に、今でもそうやってなんか折りにつけ検索するようなゲームですよね、源平はね。
いや、本当にそのゲーム内容に関わらず、それを取り巻く環境も含めてすごくドラマチックなゲームですから。
う
ん
う
ん
う
ん、
そう。本当にそうですね、うん。
いや、我々としてもね、いい回だなと思います。
うんうんうんうん、
では次、長谷川さんお願いします。
はい、桑畑さんからいただきました。番組4周年、200回達成、おめでとうございます。BB ブロスが聞きたくて、毎週日曜日が本当に楽しみです。これからもマイペースに長く続けていただけたら嬉しいです。応援しています。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
桑畑さんもね。
うん。
最近といってももう1年以上前かな。
うん。
ぐらいから聞いてくださってて。
はい。
かなり繰り返し聞いてくださってますよね。
そうですね。
で、コメントもたくさんくれてますし。
うん、はい。
日曜日が楽しみですと。
うん。これもね、
ね、やっぱり毎週更新を頑張った甲斐があるなと思いますね。
うん、
やっぱこう定期的に聞けるっていいことなんですね、やっぱりね。
そうですね。
聞く側としてもね。
はい。
まあ、こう習慣づけるということは。
そうそうそうそう。生活リズムに組み込みやすいから。
やっぱあれかな、そのダイエットとかも一緒ですもんね。習慣づけることで長く続けることができるっていうね。
はい。
で続いて牛若さんからいただきました。
はい。
祝4周年。いつも楽しい配信をありがとうございます。知らないことばかりながらも、お二人の楽しそうなトークに思わず笑みが溢れます。これからも長く続けていただけたら幸いです。この度は誠におめでとうございます。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか、 結婚したんかみたいな。
本当に、実に祝辞らしい祝辞を。ね。ありがとうございます、ね。
結婚式の電報みたいな内容、
ね。はいはいはいはい。
牛若さんはですね。
はい。
工業高校農業部というポッドキャスト番組を配信されてます。
はい。
牛若さんとマスボーさんというね。
うんうん。
高校時代の同級生二人で。
はい。
工業と農業に関する話をするということでやられてます。
あんまりしないけど。
最近はね。
はい。うん、まあでも全然二人の生き様が面白いんで。
そうそう。まだね、
うん、
お若いお二人で。
うんうんうん。
私なんて、牛若さんのお父さんとそんなに年変わらないんですけど。まあそれでもね、すごくしっかり。
うんうんうん。
したおしゃべりとね。
そうなんですよ、ね。
その考え方を持ってるなというのがわかる内容でね。
はいはい、そうですよね、うん。で、知識も豊富だなっていう。
そうですね。その知識も当然ながらね、その好奇心が強いんですよ。
ああ、そう。本当にそう。う
ん。だからそれが結果知識につながってるという、
ね。ですね。
のが非常に聞いてて伝わってくる、
うん。そうそう。
番組です。
本当に。いい掛け合いで話すので、うん、今にね、きっと、すごい人気番組になると思うので、
うん、
今のうちから僕らこう、仲良くさせてもらっていきましょう。
そ
う
そ
う
そうね。今仲良くなっとけばね。
うんうんうん。
前から知ってたぞ、つってね。
そうそうそう。え、うん、子さんですから、つってね。
うん、まあでもね、本当にあの、ポッドキャストらしいというか、
はい。
いい番組ですので、
うん。
チェックしてみてください。
はい。
では次、長谷川さんお願いします。
はい。タッシーさんからいただきました。4周年おめでとうございます。いつも楽しく拝聴しております。お二人の放送が今やすっかり生活の一部となっており、毎週の放送を聞くことで1週間の疲れをリセットできております。要望ということで取り上げてほしいテーマを挙げさせていただきます。人の名前が入ったゲームです。たけしの挑戦状、さんまの名探偵、高橋名人の冒険島、井出陽介の実践マージャン。あと誰か知りませんが株式のゲームとかもあったかと思います。お二人は詳しいと思いますので掘り下げていただいて、あーあったあったと思えるようなタイトルをお話ししていただければきっと楽しいのではと思います。気が向いたらよろしくお願いします。これからもお体に気をつけて頑張ってくださいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
タシーさんもね、
はい、
すっかり生活の一部になっていると
はい。
一週間の疲れをリセットできてるっていうね。
うんうんうん。
ありがたいコメントですけども。
はい。
で、要望としてね。
うん。
こんなテーマどうでしょうかということで。
はい。
人の名前が入ったゲーム。
はい。
これどうでしょう。
これはですね、うん、ちょっと変わった切り口で、
はい。
当時の人気者というか、こういう人が当時人気だったんだなっていう時代を感じられそうなので、
うん、
僕は非常に今気が向いているので、うんうん、これやりたいですね。
ね、
面白
いですね。
と思います。はい。
まあもうすでにいくつか挙げていただいてますけど。
はい。あとね、
うん、
経済学者っていうかコメンテーターみたいな人もね、
うん、
一本ありますね。
多分、舛添洋一さんですね。
そうですね。
うん。
だから、この感じ、うん、まさに、ああ、あった、あったなんですよ。名前が出れば。
うんうん、
それ、僕の好きな感じなので、
はいはい、
これ実はね、お便りもらった後に、ちょっと見たんですよ、
うん。
ファミコンだけでどんくらいあるかなっていう、うんうん。結構あるので。
いや、ありますね。
はい。ファミコンだけでやろうと思います。
私もまだいろいろ思いつきますね。
うん。
うん。
はい。
これはでもカオスやな、この回。
そうですね。なので、
うん。
ちょっと人選ぶかなと思うんですが。
いやでも、いいんじゃない？我々が遊んだことないゲームもたくさんあるから、うんうんうんうん、もう本当に羅列してって。
そう。
あったあった、みたいな、
ね。あ、もう正直、こういう回じゃないと名前が出ないゲームがいっぱいあると思うんですよ。
ある、あるある。
うん。
ね、これは非常に、面白くなりそうな気がしますね。
はい。いやー、ありがたいです。
ね。で、続いて、ガロポンさんからいただきました。
はい。
4周年おめでとうございます。これからもお二人のペースでゆったりお話を続けてくださいね。地方済みなので、オフ会には参加できませんでしたが、またディスコードでのイベント等、楽しみにしてますね。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ガロポンさんね。ディスコードの方で参加されてましたね。名前見たことありますね。
うんうん、
そういや、最近はディスコードより、オフ会の方がね、
うん、
多い感じになってますけども。
そうですね。
またやりたいですね。
そうですね。
うん、
今年も、まあ一回は最低でもやってもいいかなと。
まあ、そうね。どのあたりでやります？年末とか、
うん、まあ、なんかやりたいことがいろいろ あるじゃないですか。
うん。
格ゲー習慣もやりたいねとか、話してるので、あとね、それこそさっきデビュースの話出ましたけど、シューティングもね、うん、その前より前時代の黎明期シューティングの話も、
ね。80年代のね。
うん。したいし。まあそういうのも、このタイミングかなっていうのを見つけて、その隙間のタイミングで。
夏休みとかどうですか？盆休みとか。
まあ、そのくらいがいいでしょうね。集まりやすいタイミングって。
うん。うん、またあれかな？ 9 月ぐらいかな？前も、うん、去年も確か9月くらいにやった気がする。
そうですね。
はい。
また音楽ね、募集して。
ああ、やりましょうか。
感じでね、やると楽しいですよね。
そうしましょうか。またね、1ヶ月前ぐらいから告知して、
はい。
やりましょう、
はい。やります。
ね、リアル会より集まりやすいですもんね、うん、皆さんね。
う
ん、
そうです、そうです。
うん、じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。BF さんからいただきました。4周年おめでとうございます。毎週通勤途中に聞かせてもらっています。ゲームの内容の話ももちろんですが、その当時の空気感などの話がとても面白く、当時流行っていた映画や漫画などの影響で出たキャラクターや設定の話がとても好きです。かっこ笑い。これからも楽しく聞かせていただきます。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。通勤途中ね。
うん。
こういう方もたくさんいらっしゃると思いますけども。
うんうんうん、
ゲームの内容の話ももちろんながら、その当時の空気感ね。うん、これ、
はい、
確かにその我々が実際感じてたことを話してるというところでね、うん
はい。
それを楽しんでいただけてるのは嬉しいなと思います。
嬉しいです。
やっぱり自分たちが知らない話してるとこの感じは出ないと思うんですよね。
そうなんですよね。うん、まあそういう意味では、
うん、
全然わかんないなって人もいると思うんですけど。
そうね。
結構僕としては大事なパーツの一つだと思ってやってるとこなので、
まあだからこそその知らないものを取り上げると、そこがすごく薄くなってしまうので
、そうですね、
はい。だからまあね、話す基準としては、マイナーかメジャーかとかそういうことではなくて、
うん、
あくまでも二人どちらかが好きなものとか、
うん、
面白かったものを話すというね、
うんうんうん、
コンセプトでやってることが伝わって、っているんだなと思うとね、
はい、
嬉しいなということですね。じゃ、ね、うん、続いて君彦さんからいただきました、
はい、
4周年おめでとうございます。メーカーやソフトの深掘り具合が心地よいので今後も5年10年と続いていっていただけると嬉しいですといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
メーカーやソフトの深掘り具合そんなにね深掘りしてはないと思うんですけど、
そうですね、
うん、どちらかというとその我々やその聞いてくださってる方たちが知らなかったことがあった時に多分そういう感じを受けるんじゃないですかね。
うんうんうん、
うんうん。まあ当然調べてる上で、あ、これ知らなかったなとか面白いなということをね、
うん、
原稿にして喋ってますから、
はい。
そこをもう楽しんでいただけてるならね、嬉しいですけど、まあ、
そうですね。
今後5年10年ね。これ5年10年いったらもう60超えてまだ喋ってるのかっていうのが、ちょっと、想像できないというか、う
ん。できないですね。
だってもうその頃、プレステ4レトロゲームになってんじゃない？
なるかなでも、まあ、この番組云々は置いといて、
はい、
10年前って川崎さんもうポッドキャストやってません？
やってます。
やってますよね。
やってる。まあでも10年続けるってね。
うんうんうん、
なかなかですから。
うんうん、
まあ、何も特に問題がなければ続くんじゃないでしょうか。
そうですね。
このあたりはね、
はい、
よくわかりませんが、まあ、できる限りは続けたいなと思ってますんで、
うん、はい、
はい、では次長谷川さんお願いします。
はい、佐藤さんからいただきました。4周年おめでとうございます。始まった時は4月1日のエイプリルフールだったこともあり、本当に続くのか半信半疑だったんですが、気がつけば200回突破。特に最近は監獄寮というコンテンツも出来上がり、他のポッドキャストされている方々からもコメントがあったりと、横の広がりみたいなものもあって大きくなったなぁと勝手に感慨深い思い出に浸っております。お二人に質問なんですが、200回やった中で苦労した回って何かありますか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、佐藤さんもね、第0回から聞いてくださってると、うん、
はい。
いうことで。まあ、ゼロ回が4月1日エイプリルフールということでね。
うんうん、
我々としてもその、嘘番組っぽい感じにしてね。
はい、
楽しんでやってたんですが。
うん、
まあ、本当に始まったと。
はい。
で、最近、監獄寮というコンテンツも出来上がりてね。こ コンテンツになってるもん。これあくまでもお便りですからね、これ。
はい。
大ちゃんさんのお便りを読んでるだけですから。うん、まあ、コンテンツですけど、我々が作ったものじゃないので。はい。でね、他のポッドキャストをされてる方からコメントあったりってね、そう、最近、ポッドキャストをやってる方が聞いて、コメントをいただけるようになりまして、
はい。
交流できたりとかね。
うんうんうん。
コラボしたりゲスト呼んでいただいたりとかね、うんうんうん、そういうこともできるようになってきました。
このエプリルフールだったこともありってあるじゃないですか、うん、僕ね、エプリルフールに0回あげた時のイメージって、
うん、
佐藤さんがふざけて撮った音声、
うん、
川崎さん覚えてます？
覚えてますよ。
犬の鳴き声だけのやつ。
そうそうそう。
あれをやってたから、
うん、
エプリルフールにやったら、まあふざけてるんだなって思うだろうから、
うん、
それで本当にやったら面白いよなと思ったんですよ。だからちょっとね、佐藤さんのこうオマージュ的なとこが僕の中ではある。
すごいな、佐藤さんのためにやったゼロ回みたいな。
そう、佐藤さんは旧ツイッターね、 X のアカウントの写真が犬の写真なんですね。
うん、そうそう。
なので犬の鳴き声だけが鳴ってるポッドキャスト番組
そう、ね、
みたいなふざけた音声を上げたことが
ある。そうそう、っていうエイプリルフールの時にね、
はい。
新番組始めます、うんうん。聞いてねって言って聞いたら、ワンワンワンワン犬が泣いてるだけっていうね。面白かったですね、あれね。
面白い。
うん。
あれすごく良かったです。はい。
そういう意味もあってということで。最後にね、質問がありますけど。
はい。
200回やった中で苦労した回。
はい。
って何かありますか、
はい、僕、ないですけど、
ね。苦労したっていうのはね。
それは僕はないんですよ。だって編集川崎さんだから。
いや、だからそこよ。その苦労したっていうのがどこにかかってるかっていうのがね。
あ、
例えば、調べるのが大変だったとか、原稿ね。あとは、長くて収録大変だったとか、まあいろいろあるじゃないですか、
苦労
した
の。まああるとすれば、
うん、
一応それなりに1時間に収めようとしているので、
うん、
資料を作るのは楽しいんですけど、うん、削ぎ落とすのはちょっと大変な時はあり、
ね、あれもこれも喋りたいけど、
そう、
ある。それは。
だから、まあお便りでね、こういうのもあったんじゃないでしょうか、うん、みたいな補足いただくんですけど、
う
ん、結構削ぎ落とした結果で、
はいはい、
そう、そこも言いたかった、面白いですよね、そこ、みたいなことが結構あって、まああとあれですかね、最近はお便り会を削んなきゃいけないのが、
それね、苦労じゃないけど、
うん、
ちょっとね、
そう、
心苦しいというか、
ですね、
嬉しいんですけど、たくさんねコメントいただけて、
できるだけ、まあ前回お名前出せなかった人の、
うん、
今回選ぼうみたいなことやってるんですよね、
うん、
そうなると前回も読んで今回もすごく面白いコメントいただいてるから、まあ読みたいんだけど、うん、まあ、紹介できないなみたいなのが、
そうそうそう、あるある。
そう。
だからね、ちょっと前のあのテスさんがね、
はいはい、
一桁の頃から聞いてた身としてお便りが全部読まれていた頃が、はいはいはい、もはや懐かしいと。
うん。
いや本当我々もそうですよ。あの最初の頃ってあれ、うん、ツイッターとかに来たものを書き集めて読んでましたね。
そうそう。
ね。
うん。
それがもう今紹介しきれなくなってるって本当ありがたいんですけど、
ね。ありがたいですけど、まあ心苦しくもあるという、はい、そうですね、まあそれぐらいですね。
そう、だからまあ、あとはその、ボリューム削らなあかんかったっていう意味では、
うん、
まあ、ときメモ回かな、やっぱり、
ね。ああ。いや、でも、200回っていう尺の中では、一番ボリューム使ってますよ。
確かにね。1テーマで3回やってるもんな。
やってる。
あれでも、だから全部喋ってないですからね。
喋ってない。いや、でもそれ言ったら、
うん。
ドラクエなんてもっと喋れますからね。
ああ、そうね。そうそう。ドラクエをほぼなんかストーリーなぞってるだけでしたもんね。
うんうんうん。そうなんですよ。まあ、最初の頃はね、全体的なこう、どのくらいでやっていこうっていうの分かんない。
確かにね。
っていうのはね、あったっていう。うん、まあまあ、そういう意味では喋り足りないゲームもありますね。うん、いくつかね。
だ苦労っていう意味では、あんまイメージないですね。苦労したっていうイメージはないかな。
うんうん、
まあ、編集が大変っていうのは苦労じゃないから、大変なだけで。
ああ。
うん。
まあ、そう言っていただけるとお任せしてる身としては
収録時間が長くなると編集が大変っていうだけで、
うんうんうん、
苦労ではないですね、
うん、
はい。では続いてリュウさんからいただきました。
はい。
ブライトビットブラザーズ4周年おめでとうございます。リュウと申します。 1P 川崎さん、 2P 長谷川さん、そしてリスナーの皆さん、いつも楽しい時間をありがとうございます。パーソナリティのお二人が毎回濃厚な内容の番組を4年間も継続されていることにすごいなぁと思い、尊敬していますという言葉では収まりきれません。 今回自由なお便り募集ということなので思ったことを書かせてもらいました。ステージ1で BB ブロスとは違う番組名を考えていたと話されていましたが、どんなお名前だったのでしょうか。それから BB ブロスがゲームになったら楽しいだろうなと思っています。漠然としたイメージですが、お二人が主要なキャラで監獄寮の世界観をベースに今まで取り上げられたエピソードも盛り込んだアクションアドベンチャーゲームとか、私が作れたら良いのですが、ゲーム制作のスキルがないので専門の方がいらっしゃいましたらぜひよろしくお願いします。かっこ丸投げ。長文失礼しました。今後もどうかお体に気をつけてできるだけ続いていただけることを願っています、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ねえ、リュウさん、我々だけじゃなくリスナーの皆さんにまで、
それを、あ、そう、ここいいですよね。
ね、
すごくお優しい。
確かにね、うん、我々からしてもお便り会本当毎回楽しいですから、うんうんうんうん、そして質問来てますね。
はい。
ステージ1でこれ話しましたね。 BB ブロスとは違う番組名を考えていた。
はいはい、はい、
これ言ってましたね、こんなこと。
うん、言ってましたっけ
言ってたと思う、はいはい、そうか、これも確かに言ってないですね、
うん、
私もほとんど忘れかけてましたよじゃあまずこの質問に答えますと、
はい、
最初に番組名考えたのが、
うん、
BBB が3つ並ぶタイトルにしようと思ったんですよ、
うんうん、
でこれのきっかけがビットっていう言葉を入れたかったんです。
はいはい、
ビット、
うん、
もうこのレトロゲームの話するのにビットっていうのを絶対入れたいと思って、
はい、
じゃあせっかくやから頭文字 B3 つ揃えようってんで、
うんうんうん、
で B がつく英単語調べて、
うん、
でバーって並べてそれを組み合わせて考えたんですけど、
うん、
最初の番組名がブライトビットボーイズだったんですよ、
う
ん、
ああ、そうだそうだ、そうでしたね。
そう、
うん、
ブライトビットボーイズっていうタイトルで、はい、これどうですか長谷川さんって言ってね、
はい、
って言ったらブラザーズどうですかと、
あ、
長谷川さんから言われて。そう、長谷川さんが言ったの。
そっかそっか。
うん。で、あ、なるほどと。
はいはい。
まあ確かに、スーパーマリオブラザーズっぽいし。
うんうんうん、
うん、うん。で、ボーイズはボーイズでね、ゲームボーイっぽいなと思ったんですが。うん、
はいはいはい。
だから元々のイメージがその、輝けビット少年っていうイメージだったんですよ。
ああ、なるほど。
少年ね。
うんうん。
だから番組説明とかもかつてゲーム少年だったっていうところに名残があるんですけど。うんうんうん、
なるほど。
でもまあ、輝けビット兄弟でもいいなと。
うんうん、うん。
しかもその、ボーイって、で聞いてる人たちに向けても少年たちっていうことでこうかかってたんですけど、ブラザーはよりね、まあよくね、友達とかにもブラザーって言うじゃないですか。
はいはいはい。
あの意味もあるから、リスナー含めこうみんなブラザーって感じでありだなと思ったんですよ。でまあ結果ブライトビットブラザーズになったんですけど、もし最初の名前だったら BB ボーイズになってたんですね、多分。ハッシュタグは。
うんうんうん、
ちょっと文字が多かったな。
そうですね、うん、語感としては BB ブロスで良かった気がしますね。
そうね、ブロス、うんうん、そう、ブラザーズがブロスって略しても通じるのは、う
ん
う
ん、はいはいはい、
スーパーマリオのおかげと普通ブロスってピンと来ないですよね、
うん、
ブラザーズのことブロスって一般の人だとピンと来ないじゃない
の。ああ、そうですね、まあ、うん、これはまさにレトロゲーマーの方が
そう。
すり込まれてる。
そう。絶対そう。
どこでしょうね。
ブロスって聞いたら、ブラザーズって、ピンとくるでしょ
う。うんうんうん、
で、そういう意味でも、しっくりくる名前だなと思いますね、
うん、
今、
うんうん。僕、確か、最初、川崎さんこう言ったかな。僕ね、うん、ドットヘッドラジオって名前考えてたんですよね。
へぇ
ジェットセットラジオから、
そっちから。
文字ってきたのと、
はいはい。
まあ、ドット、ドット絵のことばっかり考えてるラジオで、
なるほどね、
ドットヘッドラジオって考えてたんですけど、
いや、それね、私ね、ドットも考えたんですよ。
はいはい、
うん。で、ドットって言葉入れるんやったら DDD にしようと思ったんですけど、
ああ、なるほど。
でも、
うん、
そのブライトっていうのがいいなと思って、輝くっていうのがすごいいいなと思って、
うんうんうんうん、
でビットもやっぱいいんですよ。ビットっていうのが、その、うん、ドットって確かにわかりやすいんですけど、ビットってちょっとひねってる感じするじゃないですか、
はいはいはい、
レトロゲームで。
はい。
だから8ビットラジオとかっていうとね、
うんうんうん、
なんかありそうな感じしますけど、
はい、
何しろゲームは入れへんのかいっていうね
そこはねまあでも今となってはよかったなとは。
いやーゲーム入れときゃもうちょっと検索してもらえたらで最後にね、
うん、
BB ブロスがゲームになったら楽しいだろうなこの発想はなかったですか。
これはないですね。
しかも監獄寮の世界観をベースにっていうこの世界観おかしくない、これ。
これはもう大ちゃんさんのゲームでいいんじゃないですかね、うん、監獄寮ゲームでね。
私監獄寮の世界観ベースにって聞いたらもうあのシャッターアイランドしか浮かばないですけど で、取り上げられたエピソードを盛り込んだアクションアドベンチャーってなかなかマニアックなゲームですよね。面白そうやけど。
うん。
作るの大変そうやけどな。
大変ですね。
はい。まあでもね、ゲーム番組やられてる方がゲーム作ったりもしてますから。
うん。
なくはないですね。
うん。
確かに。やる気になれば作れるかも。
うん。
でも大変そうやな。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい、大ちゃんさんからいただきました。ゲームで思い出に残ったセリフはありますか？カプコン回を聞いて、私のマイファーストカプコンゲーム、戦場の狼、カッコファミコン版を思い出しました。以前 2P さんがおっしゃっていた説明書の漫画が印象的。特に主人公スーパージョーが敵司令官を撃ちながら、僕は強いんだーいと叫ぶのは子供ながら大きなインパクトでした。戦場でハイになり、自分を鼓舞する言葉と敵司令官へ向けたダイを一言にまとめるセンス。カプコンはやっぱりすごいです。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、もう、これまで散々、出てきた監獄寮の、作者、
はい、
まあ作者というかね。
まあまあ、出身者というか。
出身者。はい、大ちゃんさんですけど。
はい。
ゲームで思い出に残ったセリフ。
はい。
これもなんかテーマでね、
うんうんうん、
募集できそうなテーマですが、うんうんうん。とりあえずまあ我々二人で答えましょうか。まあ私はあれかな、パルテナの鏡のゲームオーバーの時のセリフかな。やられちゃった。
はいはいはい。うん、
まあ、カタカナであれ出たときびっくりした。何これって。これはプレイヤーをイラッとさせるセリフなのかって思った。
うんうん。
うん、まあ、あとは、やっぱりロープレとかアドベンチャーゲームとかは結構セリフの印象あるかな。
うん。
長谷川さんどうですか？
いやー、これもあんまりパッと出ないんだよな。
まあ、なんかあるでしょう、でも。スペースチャンネル5とかあるでしょ。
ああ、確かに、
うん。
うん。私が踊りで負けるもんかとか、ね。
そうそうそうそう。
昔は結構、格ゲーの、勝った時のセリフとか、
はいはい、
なんか、こう、残機が赤いサイクロンって言ったりとか、してたじゃないですか。
うん、はい、そうですね。
結構なんか覚えてたんだけど、
うん、
今思い出そうとしたらだいぶ忘れたなと、ぼんやりしてきて。
俺は赤きサイクロン、すべてを巻き込むのだ、みたいな言ってましたね。
言ってましたよね。あと、うん、お前にも家族がいるだろうって、ガイルに散々言われた気がします。
うん、ガイルそうよ。てってーってやつね。
そうそうそう。
そう、あれいいですよね。格ゲーって確かにその勝ち台詞というか、ありましたよね。あれ印象的ですね、いろいろ。
そうそう。当時はね、うん、すごく印象的でした、ね。
あ、だあれかな、やっぱばあちゃんのアキラの10年早いんだよとかはすげえ当時。
うん。あとやっぱりあれじゃないですか、月を見るたび思い出すじゃないですか。
いおりね。
いおり。
あ、確かにあるな。うん、やっぱ格ゲーの印象強いですね。
そうです。
そういう意味では。
何度も聞きますからね。
そうね。
うん。
うん、で、やっぱかっこいいセリフ多いですよね。
多い。そうですね。
まあ、それはかっこいいセリフ考えて言わしてるわけですから。
まあまあ、そうですね。
うん。うん、いや、でもばあちゃんは本当になんか、ヤフーとかね。セリフじゃないけど。
セリフじゃない。うん、
いやでも、やっぱ格ゲーのイメージもあるけど、まあ、ロープレのね、セリフでもいいセリフありますよ。ドラクエとかも。
うんうんうん。
私はやっぱ、ドラクエ1に続くみたいなセリフとかパッと出た時に、ね。
ああ、そして伝説が始まった。
もう最高でしょ、あれ。
うん、最高。
ね
え。いやいや、言えない、あんな。なんか、もう、ドラクエじゃなきゃ似合わないですよ。う
ん、だから、その言葉だけ聞いたらなんてことないですけど、やっぱあのシチュエーションでね。
そうですね。
ポーンと出た時に。
うんうんうん、
あとあれかな、その、これはセリフというよりは、
はい、
セリフとは違うかもしれないんですけど、
うんうん、
私ね、サンキューフォープレイングっていうのが好きなんですよ。
は
で、スタッフロールバーって出た時に、
はいはい、
アンドユーって出るでしょ。
はいはい、
あれ、
はいはいはい、
あれすげえグッとくるんですよ、
うんうん。
バーっといろんな作った人たちの名前出た後に、
うん、
アンドユーってその遊んだあなたも、
うん
スタッフと同じなんだよみたいなね、
うん、
あれ入ってるだけですごくこれを作った人たちってユーザーのこと考えてくれてるんだなっていう気がして、うん、
はい。
サンキューフォープレイングもすごい嬉しかったんですよね最初。
そうですね。
遊んでくれてありがとうっていうね。
プレイヤーのあなたもゲームの一部ですみたいなね。そう
だからね、あのセリフは、アンドユーっていうのはすごくいいセリフだなと思って、はい、
うん、
好きなんですよね。
うん、
じゃあ続いて、カレーミルクさんからいただきました。ブライトビットブラザーズ放送200回突破と番組4周年おめでとうございます。私が番組を聞き始めて追いつくまで3ヶ月拝聴するのはあっという間ですが、お二人にとってはとても長い道のりだったのかと思います。本当におめでとうございます。今回は番組内で自分たちのことはあまり話さないとおっしゃってましたので、自己紹介のようなものを伺いたいと思いました。ただお話をしても面白くないかもしれないので、1P さんが 2P さんのことを、その逆に 2P さんが 1P さんのことを紹介していただくのはいかがでしょうか。どのような人なのか、仲良くなったきっかけなど聞けたら嬉しいです。自己啓発セミナーみたいで恐縮ですが、ご検討よろしくお願いします。今後も番組配信楽しみにしています。それでは、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、カレーミルクさんもね、
うん、
聞き始めて3ヶ月で全部聞いたという、
うん
うん、かなりたくさん聞いてくださってる方なんですけど、
う
ん、
そうですね。
こちらもリクエストですね。
はい。
自分たちのことあんま話さないと言ってたので、自己紹介どうですかと。
うんうんうん、
しかも、お互いを紹介する。
うんうんうん、
これ難しくないですかこれ。お互い紹介する。
難しい。
自己啓発セミナー。ね。なんかこういうのありますよね。うん、近くの人とペアになって、
はいはい。
お互い紹介しましょう、みたいな、はいはいはい。
そうそう。いいところを言い合いましょう、
ね。そうそう。ね。その感じね。
はい。なんかアメリカのドラマとかでよく見えますよね。うん、
まあこの紹介というかそのどのような人なのかっていうのはもうこれに関しては、
うん、
わざわざ紹介するよりはもう番組聞いていただいた方がわかるかなというところなんですけど、あ、まあこの仲良くなったきっかけね、
はい、
これはもうもともと私がポッドキャストやってて、
うんうんうん、
で長谷川さんがそれを聞いてくれて、
うんうん、
でまあゲスト出てもらったりして、
うんうん、
仲良くなったってことですよね。
そうですね。
うん、うんうんうん、だから最初は配信する側と聞いてくれるリスナー側みたいな感じだったんですよね。
うん。
もう、だからそれがもう何 ?13 年前ぐらいじゃない?
あ、本当に?
あれ確か2011年ぐらいやから。
はぁ。
うん。そうそう、そんな感じですよ、出会いはね。
うん。うん、
まあ、その後、お互いポッドキャストを配信したり聞いたりっていうのをずっと続けてて、
うんうん。
で、最初の方でも話したかな、その長谷川さんがレトロゲームの話する番組がないから、どうこうみたいな話を、
うんうん、
ね、違う番組に出て話してて。
うんうん、
で、それ聞いてて私が、じゃあもう、やるかと。
はいはい。
もっと細かく言うと、長谷川さんがそのレトロゲームの話する番組がないっていうのを私が聞いて、
うん、
もし自分がやるならどうするかなって、と思って、
うんうんうん、
番組のねイメージの曲を探してたんですよ。
はあ、ははあ。
フリの音楽サイトのとこ行って、
うん、
で良さそうな音楽がいくつかあったから、
うんうん、
あこれ使ったら面白そうっていうのもきっかけだった。確か、
うん、
先にね音楽選んだんですよ。だから
なるほど
今かけてるやつね、
うんうん、
あこれゲーム番組っぽいなと思って、
うん
うん、私結構 BGM とかから入るんで。
そうですね。
そう。
やりましょうってなった時にはもう用意されて
る。でしょ?決まってたでしょ?そう。そうそう。あれだからさっき決めてたんですよ。
なんかどれがいいですかって聞かれた覚えはあったけど。
あ、そう。
そうそうそう。
ああ、そうか、聞いたな。
合間のジングル的なのとかは。
あ、そうそうそう、うん。ジングルはいっぱいあったんですよ。で、
そうそう。
オープニングの BGM とかエンディングの BGM はもう決まってて。
そうですね。うん。
アイキャッチの曲がめっちゃいっぱいあって。
うん。
番組のね初期の頃ってシチュエーションに合わせていろんな音使ってたんですけども、ね、最近は固定しました。
うん、
うん、まあその方が聞いてても安定するかなと思って。
まあ確かにね。はい。
そんな感じかな。
うん。
はい。まあねあんまり個人的な話しても面白くないだろうなと思ってこういう話しないんですが、でもまあ番組できたきっかけとかねここまで聞いてくださった方ならば、
うんうん、
ちょっとは楽しんでもらえるかもしれないので、
そうですね。
はい、まあそういう感じでできました。
うん、
はい。で次長谷川さんお願いします。
はい、シムさんからいただきました。いつも楽しみにしております。ボドゲ関係のラジオでお二人のことを知って出たのでそのままの流れで聞いています。今後もゆっくりでいいので続けてください。監獄寮の続編は特に楽しみですといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まずね監獄寮の続編というの
は
小説ではないので、
はい、うんうん、
大ちゃんさん次第なんですよ、
はい、そうなんです、はい、楽しみかと言われれば我々も楽しみなので、はい、
楽しみですけど、
はい、でも我々はコントロールできない、
はい、もうどうしようもないので、はい、そしてボードゲー関係のラジオで2人のことを知ってたと、うん、そう、うんうん、これが先ほど言った私と長谷川さんが知り合ったきっかけですね、
はい、
私がボードゲームのポッドキャストをやってて、
うん、
まあ、長谷川さんがその時ポッドキャストを制作の方にね関わってて、
うん、
で聞いてくれて、まあ、お便りくれたりとかね、
はい、
感想をくれたりしたことで仲良くなったということです、
うん、
だからシムさんもねかなり昔から
そうですよね
のリスナーさんですよね、
うん
うんうん、番組始めた頃って結構この流れでね聞いてくださる方が多かったんですよね、
うんうんうんうん、
だから全く聞かれない番組じゃないっていうのもね我々としてありがたかったんですけど、
はい、
ただ畑がなんせちゃいますから、
うんうん、
ボードゲームとレトロゲームではまあ共通してる人もいらっしゃいますけど、
うん、
やっぱりね全然別のものということでね、
はい、
まあ、それでもシムさんはどちらも聞いてくださってるということでねありがたいですね、うん、
ありがたいです。
はい、では続いてヤビさんからいただきました。
はい、
4周年おめでとうございます。お二人の温かく丁寧な語りや楽しいリスナーさんのお便り、いつも日曜朝に掃除機をかけながら楽しく聞かせていただいてます。これからも応援しています。追伸、いつか俺の屍を越えてゆけ会お願いします。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、これちょっと嬉しいですよね。この、うんうん、どういうシチュエーションで聞いてくれてるかというのを聞くのも我々楽しいんですが、うん、
はい、
日曜の朝に掃除機をかけながらこれでもちょっと細かいこと言いますけど、
はい、
日曜の朝は更新されてないと思うんで一周ずれてんのかなっていう。
でもそうじゃないですか。
ですよね、
うんうんうん、
いやでも日曜の朝掃除機かけながら聞いてるってなんかすごい生活に密着している感があって嬉しいですね。なんか
そうですね。
で、なんかの家事しながらね聞いてくれてるっていう方もいらっしゃいますけど。
そうそうそう、僕も若い頃一人暮らししてた頃、
うん、
日曜の朝に掃除機かけてましたけど、
うんうん
うん、その時横浜の FM 聞いてたん
で。ああ、わかる。ラジオっていいですよね、そういう時、ね。
いいですいいですいいです、
うんうん。テレビじゃなくてラジオなんですよねやっぱり、ね。
そうそうそう。
そうなんかね。休みの日の午前中にラジオ聞くってちょっとね、贅沢というか。
ああ、わかります。
なんかゆったりした感じになるんですよね。
うんうんうん。そうそうそう。
テレビと違うんですよね、やっぱりね。
うん。そう。テレビはちょっと騒がしいというか。うん。うん、な
んか不思議ですよね、この感じね。
なんかね、そうそう。ラジオ聞いた方が時間がゆったりするの不思議ですね。
そう。
うん
うん、リッチな感じするんですよね。うん、うん。だからそういう位置にね我々の番組があるというのは嬉しいな、はい、
ありがたい、
はい、
そして追伸ですけど、は
い、来ましたねストレートに、はい、俺の屍を越えてゆけかい。
これは川崎さんの
もうこれ絶対やりますから、
はい、
これもゼビウスと一緒で、
うん、
もう絶対やるに入ってるから、
うん、そうですね、
やらないっていうねこの矛盾が起きてるんですよ。
これ俺しかは一回で足るんですか。
いや無理だと思いますよ。
ああやっぱり、うん、
これはねどう考えても無理なんですよ、
うん、
最低2回かな、
うん、
やっぱり、
うんうんうん、
でもやります。
いやこれもねお便りいっぱい来ますよ絶対。
いやこれは強烈に好きな人いますから。
いますいます、うん、
だからその人たちにね突っ込まれないようにしないとダメです、ね、
でも本当にマイベストゲームにしてる人は多い作品だと思います、はい、
もう私もそうですよ。私もこれマイベストゲームの一つです、う
ん、ですよね。
はい、うん、めちゃくちゃ面白いですからね、
うん
うん、いつかやりますこれもね。
はい
はい。では次長谷川さんお願いします。
はい、盆栽忍者さんからいただきました。 BB ブロス4周年おめでとうございます。&ありがとうございます。お二人のゲーム愛が伝わってくる素敵な番組と楽しいリスナーさんたちのおかげで僕のゲームライフが以前よりも充実したものとなりました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。アカウントだけ作って放置していた X にポストするようになったのも BB ブロスがきっかけですし、そのおかげでたくさんのリスナー仲間と交流させていただいています。オンラインイベントやオフ会などに参加したのも初めてで、一気に世界が広がりました。番組でコメントを読んでいただくというのも初めての経験でした。たびたび取り上げてくださり、恐悦の極みです。積みゲーが多く途中で飽きてしまう僕がクリアまでプレイをするモチベーションを保てるようになってきたのも BB ウロスのお二人や他のリスナーさんたちに触発されたからです。 BB ブロスへの思いが強すぎて 何度も書き直しているうちに、だんだん訳がわからなくなって、支離滅裂になってしまいました。これからも BB ブロスが続く限り聞き続けていきますので、無理のないように末永く続けていただけると幸いです。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、盆栽忍者さんもね、
はい、
聞き始めてくださった時にすごい勢いで全部聞いてくださって、
うん、
で、その後も繰り返し聞いてくださってるんですけど、
はい、
まあ我々としてもね、これ非常に嬉しくて、もともとね、盆栽忍者さんってアカウントはあったけど、ほとんどつぶやかれてなかったんですよね。
そうでしたね。
うん。で、1回目のオフ会にね、
うん、
来てくださって、
うん、
で、その時にね、いろいろお話しして、
うん、
で、もうせっかくやからお互いフォローして、
うん、
交流してくださいよみたいな話をしてたんですよ。
うんうん、
で、そこで我々の番組きっかけでね、
うん、
ゲーム仲間ができて、しかもゲーム遊ぶモチベーションにもなってるなんて言われりゃ、もうこれ我々としては本当にもう嬉しい限りですよ。
はい。
ねえ、ゲームライフが充実したと言われたら、
うんうん、
やっててよかったなと思いますね。
はい。
で、我々だけじゃなくて、その他のね、リスナーさんにも触発されてっていうところがね、
うんうんうんうん、
これがね、ポッドキャストのいいとこだと思うんですよね。
ですね。
私が、ポッドキャストやってる中でも嬉しいのがね、リスナーさん同士がね、仲良くしてんの見るのがすごい嬉しいんです
よ。川崎さん言いますよね、
それ。私それすごい嬉しくて。で、
うん、
そっから他の番組聞いてくれたりとか、
うん、
リスナーさん同士が会話してんのを見るとね、もうなんか嬉しいなと思うんですよね、すごい。
うん、
だからこの盆栽忍者さんのメッセージはね、非常に私は嬉しいです、
うん、もうね、うちの番組って年齢的には高い、
うん、そうね、
じゃないですか、
40、50代というかね、
その年になるとね、
うん、
友達ってなかなか増えないですからね。
まあそうね、
うん、
うん、
まあやっぱこういうね、共通の趣味だから話が盛り上がるというかね、
うん、
膨らむっていう意味で、
うん、
関係性ができていくっていうのは嬉しいですね。
そうですね。やっぱ、うん、私はね、まだその周りにゲームの話する友達とか、
う
ん
う
ん、いる方なんで。
そうです。僕もそうですね。
長谷川さんもそうでしょ？
うん、そうそう、うん。
だから我々結構恵まれてると思うんですよ。
はいはいはい。
でもやっぱり、まあいわゆるね、子供の頃遊んでたけど大人になって遊ばなくなったけど、
うん、
ゲーム好きでゲームの話したいな、
うん、
でも周りにいないなっていう方やっぱ多いと思うんですよね。うんうん、
いやー、オフ会やった時実感しました。
しましたね。
結構皆さん言ってたじゃないですか。
いや、言ってた言ってた。
うん。あ、だから、我々がちょっと普通じゃないんだなっていうのは。
そうそう。
い
や、もう我々明らかにマイノリティの方です。
そう、分かってはいたんだけど、
うん。
うん、実感したというかね。
だからもう、うん、私なんて本当に子供の時からゲームの話できない環境がなかったんで。でもね、その自分の趣味の話ができる楽しさっていうのは、分かってますから、
うんうん、
オフ会参加してくださった方とかね、その、
うんうん、
ディスコードでのオンラインイベントで参加してくださった方たちが交流してるのを見るのが嬉しいというのはそこなんですよ。
なるほど。
もう自分のことのように嬉しいですね、
うんうん。
自分が好きなことの話を共有できる人たちと会って話ができるって、もうこんな楽しいことないですから。
うん、そうですね。
うんうん、その人の本名を知らなくても、うん、どこに住んでるか何してる人か知らなくてもね、
う
ん
う
ん、趣味の話ができればそれで別にいいですから、
うん
うん、いやでも盆栽忍者さんもぜひね、
うん、
これきっかけで、
うん、
たくさん交流してください、
はい、
で続いてゆうにさんからいただきました。いつも楽しく聞かせていただいてます。この度は4周年おめでとうございます。どこから聞き始めたのか覚えてはいませんが、ステージ28真田重雄氏&独眼竜政宗を聞き、真田重雄氏を取り上げる番組があるのかと急ぎハッシュタグ BB ブロスをつけてつぶやいたことがついこの間のことのようです。皆様それぞれに好きなゲームがあって、番組の内容に熱く反応するリスナー様たちがいて、その様子にお便り会でいいですねと反応する BB ブロスのお二人がいて、そんな素敵な関係性でずっとわーわーやっていたいと思っているのは自分だけではないと思います。以前にネタはまだまだあるとおっしゃっていたので、ネタがなくなるその時まで毎週日曜日を楽しみにしています。長々と失礼しました。それではといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こちらもユーニさんのメッセージですがね、きっかけというところで、うん、真田重雄氏このパターンも多いですよね、
うん、
え、このゲームの話してんの。
はいはいはい。まあ確かに、真田重雄氏はあんまないかな。
いや、でも内容面白いですからね。
はい。
あ、個人的にはネクタリスの話してんのつってね。まあでもありましたけどね。
あ、はい。 いや、だって開発者なん
か。そうそうそう。ネクタリス作った人の奥さんがね、
はい。
旦那さんに紹介してくれて、っていうね、こともありましたから。
はい。
うん。でね、それに対してね、
うん、
ユウニさんもそのリスナーの皆さんのことも含めてね、
うん、
関係性が素敵だとね、
うん、
言っていただいて、これはもう我々もとても感じてるとこです。
はい、
我々が楽しく喋って、うん、それを聞いた皆さんが楽しんでもらえて、で、それをまた聞いた私たちが楽しいと。
う
ん
う
ん、
そうそう。この、わーわーやっていたいっていいですよね。
いいですよね。
いい距離感というか。
そうそう。このあたりが、この年になったからこそみたいな感じもしますよね。若い頃って、こういう感じじゃないんですよね。
ねああ、うん。まあでも、こう、趣味のね、
うん、
特にニッチなものになっていくと、うん、ちょっとこう、まあ、言葉悪いですけど、知識のマウントの取り合いに
あ
なりやすいじゃないですか。まあね、でも、うん、うちのリスナーさんってそういうことなくて。
うん。
うん。
皆さん大人ですよね。
そうそう。本当に。すごく思いますね。
うん。お互いその相手が言うことに対してそうですよねといいですよねみたいなね、
うんうん、
返しができる関係性っていいなと思うんですよ、
うんうん、
それもいいけどこれもいいですよみたいなね、
うんうん
うん、お互いを尊重して楽しく話ができるというのが楽しい関係性じゃないかなと思いますんでね、
はい、
まあそれにはまず我々が自分たちが楽しいと思える話をしないとね、
うんうんうん、
ダメですから、まあ、そういうコンセプトでこれからもやっていきますよ。
はい。
じゃあ次長谷川さんお願いします。
はい。黒石さんからいただきました。4周年おめでとうございます。ときめきメモリアル不況番組として成功体験談をどんどん話していただけると嬉しいです。普通オタのクオリティがどんどん上がっており、もはや素人の投稿では太刀打ちができませんが、くじけない心でこれからもコメントさせていただきます。資料準備や編集など大変かと思いますが、無理ないペースで続けていただけることを楽しみにしています。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。ときメモ不況番組ってね。
はい。
なんかそういう回もたまにありますよね。
否定できないというか。
ね、この前なんかそんな回がありましたね。長谷川さんがもう、ときメモ今やらないとみたいな。
いやいやいや、いや、十分川崎さんの方がやってますからね。
そうね。
初期の頃とか。
ね。
まあでも実際ね、遊んでくれた方多いですし、まだね、準備はしてあるけどっていう人もね、いるからね、僕もなんかちょこちょこっと言うようなことになるわけですけど。
でも本当ね、ときめきメモリアルって最初話した時に、まあ、知ってる知ってるぐらいのね、感じなのかなと思ったんですが、リアクションとしてね、すごく肯定的にというか、受け取ってもらえたのは嬉しかったですね。まあ私がね、それはあんだけ喋りゃね、なんかよくわからんけど、すごく楽しそうだなというのは伝わったんだと思うんですよ。
まあまあ本当に、キャラクターの話から入らなかったのがやっぱりいいんですよ。
でしょ？
そう。
それやると、ああ、はいはい、みたいになるじゃないですか。
そうそう。いや、まさに僕が多分そうなったろうから。
わ、
ね、
かる。
うん。
あれは、もう慎重にね。
そうそう。そこをね、ぐっとこらえて、
そうそう。
いかにゲームとして、面白いのか、よくできてるのかから言ったから、まあ、良かったんだろうなと思いますしね。
でもね、実際そういうコメントをくださった方もいらっしゃったんですよね。やっぱり、ゲーム内容をそれだけ、ちゃんと聞くことがなかったと、やっぱりみんなキャラクターのこととかばっかり話すから興味が持てなかったけど、ゲーム内容を説明してくれたおかげで興味が持てましたっていう意見聞いたときは本当良かったなと、
そうですね、
思いました。
まあやっぱり、いや普通やっぱり話したくなりますもん、キャラクターから、まあ
ね、そこはもうね散々言われてるしね。
確かにね。
そこじゃないっていうところをやっぱり説明しないとということで、うまくいったのが本当嬉しいなと、基本ほら我々の番組ってそのゲームシステムの話結構する方じゃないですか。
はいはいはい。
だからそこは良かったなってやっぱり、ね、
まあそうそう、まあ確かに格ゲーね、いくつも取り上げてきたけどロクスっぽキャラの話してないですからね、
いや本当ね、スト2回2回やったけどキャラの話ほぼしてないですから、
してないっすね。ヴァンパイアも
してないね、
ほとんどしてない。
一応紹介はしたけどな、
しましたしました。
ほんまにキャラの話だけしてもぐらいですけど、
ね、ですよね、本当ね、はい、
そして、普通オタのクオリティがどんどん上がって、もはや素人の投稿では太刀打ちできませんって、別にね。
みんな素人です。
そうそう。
我々含め。
太刀打ちとかそういうことじゃないんですよ。別に勝負してるわけじゃないんで。まあ、ただ、ちょっとね、気遅れしてしまう気持ちもわかりますよ。
まあね。
うん。面白いお便り多いですからね。
はい。
いや、でもそんなの気にせずにね、うん、本当に皆さんそれぞれの思い出とか思ったことを、送っていただければね。
そうそう。
全然問題ないです。
黒石さんがね、大好きなゲームとかがドンピシャで出てきたら、その熱意をね、伝えてくれればよくて、我々も別に面白い話していると思ってないし、しようとも思ってないじゃないですか。
笑わせようとかね。
そう。
思ってないですから。
なんか気の利いたことしようとか別になくて。してない、してない。まあ、好きなんですとか、これいいですよねっていう話で200回やってきてるんで。
そうです。だからもう全然聞いてくださってる皆さんも、あれ面白かったなとか。
そう
みたいなね感じでお便りいただければ全然問題ないです
。そうすると本人が分かってないやばいことがたまにポロッと出てきたりね。
それが面白い。
そう。
では続いて猫背さんからいただきました。
はい。
4周年おめでとうございます。初めて聞いたのは天外魔境痛快です。PC エンジン派の僕には嬉しくてたまらなかったです。最近ではデュオ RX を買って天外2と天使の歌をやっています。PC エンジンにはあまり知られていない名作 RPG がたくさんあるので、ぜひとも PC エンジン RPG 特集をやっていただきたいです。よろしくお願いします。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。こちらもストレートにリクエストいただきましたね。
はい。
そう、最近 PC エンジンの話あんましてないんですよね。
そうなんですよ。
そう、RPG 多いんですよね、PC エンジン確かに。
いや、僕、この天使の歌っていうのやってみたいゲームの一つ。
ああ、そう、これも名作ですね。
うん。
はい。
これでもヒューカードじゃないでしょ
う。そうですね。
ああ、だからな、できないんだよな。
天使の歌聞いたことあるでしょ、これ。
はい、面白いっていうのを来て、やりたいなと思ったら、ね、ロムロムだったから、できないなと思う。
これね、マジで PC エンジンミニに入れないとダメなやつですよ。
ああ。
うん。早く PC エンジンミニ2をね。
ね。
いや、その前に1を増産するしかないか。
うん。
なんかプレミアついてるんですね、今。
高
すぎるよな。
うん。
メガドラミニも高くなってるしな。ね、まあしょうがないけど、数がね、ないから。
うん。
まあこちら PC エンジンもね、またいつかやりたいと思ってますので。
お願いします。これね。はい、僕じゃ手が出せないハードなので。
そうですね。はい。じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。お米粒さんからいただきました。BB ブロス4周年おめでとうございます。毎週楽しく拝聴しております。質問です。お二人それぞれいつか話してみたいと思っている RPG タイトルはありますか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。うまいこと繋がってますね。
確かに。
ロープレね。長谷川さんはどうですか？
僕はまあいつかやらなきゃなって思ってるのは、まあマザーですね。マザー2かな。
ああ、そっか。あ、ほんまですね。
はい。でもこれは本当に、俺しかと一緒で慎重になってるんですよ。
わかる。まあ好きな人多いですからね。
これは本当にね。本当にそうですけど、ただ今ね、任天堂オンラインで全部遊べるんですよ。マザーって1,2,3。
あ、そう。すごいすごい。
うん。なのでいつかですけど、ただこれは僕はやってますけど、お便り募集でやった方がいいかな。メガテンと一緒で。
そう。
これは皆さん言いたいことがあると思う。
でも
マザーは
またあれですよ。ネタバレ注意しないと。
あ、それはそうですね。
今遊べるならますますネタバレを注意しないと。
あ、そうですね。
うん。
最初に言うしかないですね。
そう。それかもうお便り募集する段階で。
はい。
ネタバレはなしでっていうかね。
いやー、それだったら。
じゃあ分けるまた。ネタバレありかいなしかい。
うん。か、もう本当に遊んでない人は聞かないでくださいっていう。
なるほど、オッケーオッケー。
感じで。
まあ最初にね、言っとけばね。
かなー。あと変則的なのだと、エストポリス電気。
おー。
で、これは僕遊んでないので、遊んでからや話したい。
遊んでないけど話したい。
これはね、本当に面白いよ。って言われるんですよ。これは本当に評判がいいので。
そうかそうか。じゃあもう遊んだら絶対話す前提ってことね。
そう。
そうか。まあ、私の方は、まあ先ほども言った、俺の屍を越えてゆけ。まあこれはまあ絶対話す。
はい。
あとは、 まあ、プレステ1のタイトルなんですけど、
うん、
レガイア伝説とかね。
ああ、はいはいはいはい。
私、好きなんですよ、すごく。
はあ、いいじゃないですか。
レガイア伝説、結構名作なんですよ、これ。
うんうんうん。
うん。これの話もしたいなと思ってて。うんうん、まあ、あとはね、リンダキューブとかは、
まあ、あれも RPG か。
あ、ロープレですよ。
そうか。
うん。
ガンパレはロープレじゃない。
ガンパレはロープレじゃないな。
うん。
あれは、なんて言ったらいいんかな。シミュレーションアクションゲームみたいな。ロープレではないですね。
うん。
あとあれかな。これもちょっと新しくなるけど。
うん、
クーロン妖魔学園記とかね。
あ、新しいかな。
プレセツやから、
まあ。そうか、そうですね。
そう。
うんうんうん。
ああいう学園ジュブナイル系とかね、好きな
ん
で。
うんうんうん。
まあね、ドラクエ話したし、テイルズ話したし。
うん。
まあ、ロープレもね、いっぱいありますからね。
そうですね。
確かに。そんなとこかな。
うん。
では続いて、岡野さんからいただきました。200面到達おめでとうございます。毎週最新回を聞きつつ、過去回も遡って聞いています。毎回どのようなテーマで話されるか、いつも楽しみにしており、特にマイナーなゲームタイトルをテーマに持ってこられたりすると、そうきたかーと、劣化用のようなリアクションになりがちです。これからもマイナータイトルをいろいろ取り上げていただけたらと思います。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最新回聞きつつ、
うん、
過去回も聞いてくださってると、
うんうん、
ありがたいですね。
はい。
Spotify でね、
うん、
まあ再生回数とか見ることができるんですが、
うん、
我々の番組はリスナー数というか番組をフォローしてくれてる人数に比較して再生回数がめちゃくちゃ多いんですよ。
そうですね。
で、おそらく、リピートしてくれてる方がすごく多いんじゃないかなと、いうのがもう数字で出てまして、
うんうん、
で、こういうね、お便りいただけると、
はい、
やっぱそうなんだなと思って、
うんうん、
ね、なかなか繰り返して何回も聞いてもらえるっていうのは嬉しいです。まあ、私とか長谷川さんは聞きますけど、
そうそう
自分らの番組ですが、結構聞く二人なので、
うん、
繰り返して聞いたりしますが、ね、そういうふうに我々と同じような聞き方してくれる方がね、多いっていうのは嬉しいですけど。
そうですね。
特にこのマイナーなタイトルを持ってくると、そう来たかっていうね。
はい。
この列変えようっていうね。
はい。
まあ、バキのキャラですけど。
言ってましたね、そう来たかって、うん。
あの、名言多いですからね、あの
人。そんな人じゃなかったんだけどな、
うん、最初。後半面白キャラになっちゃいましたからね。
なっちゃいましたね。
まあでも、このマイナータイトルにこういう反応していただけるとね、まあホッとするんですが、
はい。
まあなんか、そのマイナーだから選んだんじゃないのって思われるよりはね。
はいはいはい、はい、
うん。マイナーだから選んでるわけじゃないっていうのはもう散々言ってますけど。
ねえ、カレーミルクさんからの質問で、
うん、
お互いの自己紹介みたいなのあったけど、
うんうんうん、
川崎さんって結構物事純粋に楽しんでる人だと捉えてるので、
はい、
だからこうマイナーだからこれはいいもんだみたいな感覚がないじゃないですか。
そうでしょ？
いやいやでも結構いるんですよ、それは。いると思いますよ。
うんうん、
だから元々ないからその感覚がね、
うんうん。
だからマイナーでドヤーみたいな空気がうちの番組はできないだろうなーっていうのは思いますね。
まあそうね、そもそもねそういうコンセプトで選ばないですしね。
うんうん
うん。
う
ん、
そうですね。
そう、だから、私は決してその、これみんな知らないでしょうっていう感じのタイトルを別に選んでるわけじゃなくて、
うん、単
に、私が好きなゲームが、
知
名度がないだけという。
はいはいはい、それはあるけど、
うん、いうことです。
うん、まあ、
うん、
そうですね。確かに僕の方も考えてるとしたら、
うん、
緩急というかね、
うん、
ずっとファミコンばっかりよりは、
はいはい、
こうメガドラも行きたいなとか、アーケードも行きたいなとか、
そうね、
まあ、そういうことは考えるけど、
うんうん、
まあ、好きなのが偶然マイナーだったっていうね。はい、
まあ、これからもね、マイナータイトルいろいろ取り上げていただけたらっていうね。まあ、その、知っているゲームの話聞くのもね、楽しんでもらえると思うんですが、
うん
う
ん、
こう話す方からするとね、
うん、
この知らないタイトルを楽しみにしてもらえるっていうのはすごく
嬉しい。ああ、確かに。
うん。
確かに。
ね、
うん。
知らないタイトルの話は聞かないよみたいなことを言われても、まあ、しょうがないかなと思ってたんですが、
うん、
それでも楽しく、聞いていただけるのはすごく嬉しいです、うん。
はい。
では次、長谷川さんお願いします。
はい。たくさんからいただきました。4周年おめでとうございます。早いもので運よく番組開始初期から出会えて仕事中毎日聞き続け、1年目は毎日聞いていれば当時のすべての回が1週間程度で聞けていたのに、最近ではすべての回を聞くのに数週間を要してます。 それでも相変わらず聞いたはず、知ってるはずの各回を毎日配送仕事のお供にさせていただいてます。今後も無理なく末永く続けていただければと思います。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。たくさんもね、
はい、
本当に初期から、
そうなんですよね。
聞いてくださってて、
うん、
まあ最初のお便り会とかでもね、
うん、
すごく嬉しいお便りいただきまして、
うん、
もうね、
うん、
仕事の支えになってるみたいなね、
うんうん、
話とか、
うん、
未だに聞いてくださってると。だって確か最初の頃3回ぐらいしかまだ更新してないのに、
うん、
ね、
うん、
もうなんか3回ぐらい聞いたとか言ってましたよね。
うんうんうん
本当もう4年ですよ。
そうですね。
ね、
1周年の時も長文でお便りいただいたし、ね、本当初期の頃からありがとうございます。ね、
最近では全ての回を聞くのに数週間もする。そりゃそうでしょ。数週間で済まないですよ普通。
うん、
数ヶ月ですよ普通は。
飽きないですかね。
いや本当ね嬉しいけど心配になりますけどね。
うん、
今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では続いてワンコインさんからいただきました。4周年おめでとうございます。ワンコインと申します。1ヶ月ほど前に Spotify にて源平トーマデンで検索していたら BB ブロスにたどり着きました。まだまだ新参リスナーではありますがほぼ全部の回を拝聴しました。お二人と世代が近くゲームの楽しみ方にシンパシーを感じるところが多いので新しいゲーム仲間ができたみたいで、とても楽しく聞き心地がいいです。何より番組を聞いた後はゲームが遊びたくなるのが良いですね。かっこ、きらめき高校と響きの高校に再入学したくなりました。かっこ閉じる。まさにこんな番組を待っていました。お忙しい中での番組制作とは思いますが、今後の更新も楽しみにしております。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ワンコインさんは本当につい最近。
うん。
聞いてくださったということでね、源平トーマデンきっかけ、
うんうん、
来ましたねここ。
はい、やっぱ強いな源平。
ね、Spotify で源平検索っていうね、
うん。
まあこれ絶対 BGM 聞きたかったんでしょうね。
ですよ。
はい。なあれはこれなんだっつってね、
うんうん、
聞いてくださったんですが、まあ気に入っていただけて嬉しいんですが、世代も近いと。
うん、
で楽しみ方にシンパシーを感じるところが多いって、これもね。
うん。
まあおそらく、そのゲームシステムとか、うん、あとは開発者、どんな方が作ってるのかね。そういうところにこう興味を持たれてるんでしょうね。
うん。
嬉しいですね。この新しいゲーム仲間ができたみたいと。
うん、うん、うん。
これがね、うん、もう最高の褒め言葉じゃないですか。
そうですね。
ゲーム仲間、
うんうん。
番組聞いた後はゲーム遊びたくなると。
はい。
そして、きらめき高校と響きのに再入学ということは、どちらも遊んでると。
そうですね。
いうのがわかりますね、ここでね。
はいはい、はい、うん。まあ、いいと思いますよ。
ね。
ね、再入学。
もう、なんぼ入学してもいいですからね。
そうそうそう。うん、まあ、もうずっとウェルカムでしょうから。
はい。まさにこんな番組を待っていました。
ああ。
いや、嬉しいな。相当相性が良かったんですね。
そうですね。
ねえ、
うん。
はい。ね、こちらこそ、まあ、これからも。
はい。
よろしくお願いします。はい、というか、よく見たらこれあれですね。1ヶ月ほど前に知って。
ほぼ全部。
え?1 ヶ月で200回聞いたってこと?
まあ、ほぼなので、まあ。
え?
うん。まあ、なんなら、お便り会とかはね、聞いてない。
ああ、まあまあ、そうかそうか。あ、なるほどね。
自分のね、
はいはいはい、
知ってるゲームだけ聞いてるかもしれない。
あ、すげえな。まあ、それでも100回以上は多分聞いてんじゃないですか。
なんじゃないですかね。
いや、
とりあえず、ときめも全部聞くだけでも結構な時間取られますからね。
確かに、
うん。
4年分ある
んだ。
ときめもだけで10回ぐらいあるんじゃない?
あると思いますよ。うん。うん、
まあ、今後ともね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では次、長谷川さんお願いします。
はい。コッシーさんからいただきました。しまった。もたもたしていたら出遅れてしまった。ともあれ4周年おめでとうございます。ということだけでもお伝えしておきたい。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらは締め切った後にね、うん、フォームの方を締めた後に、ハッシュタグ、BB ブロスでいただきました。
そうですね。
はい。
はい、以上で、
はい、
今回いただいたお便りコメントは、すべてとなります。
うん、はい。
いや本当にたくさんのコメントをいただいてですね、
うん
うんうん、はい、これだけお祝いしてもらえる機会もなかなかないですから、
はい、
嬉しいなと思いますね、
うんうん、
もう4年ですから、そして5年目ですよ。
うんうん、
一体どうなっていくのかというね。まあ特に内容的には変わり映えもしませんし、まあシーズン2とかっていうこともないですしね。
そうですね。
うん、番組によってはね、何回か続いたら仕切り直して。
はいはいはい。
みたいなのもあるんですが、
うん、
まあせっかくなんでこのステージ数をどんどん増やしていきたいと。
そうですよね。
連番でね。
うん。
まあ毎年50回ずつ積み重ねていくという感じなので、
うん、
5年目もね、お付き合いいただけたらなと、はい。思います、
は
い。
うん。
ということで今回もたくさんのお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
Days of Life with Games。Brightbit Brothers。
では、そろそろエンディングなんですけども。
はい。
今回はね、お便り紹介スペシャルということで、レトロゲームプレイレポートの方は、
はい。
お休みなんですか？
お休みなんですけれども、
はい。
周年の時に話している、1年間で遊んだゲームの中の、
うん。
名前が定着しないんですけど、MVP 的なね、これ、対照的な。
レトロゲームプレイレポートオブザイヤーでしょ？
ああ、じゃあそれ。を発表したいなと。
なんか毎年うっすら恒例となってますね。
う
ん、
そうそうそう。
あんまり
はい、
皆さんに気づかれてない可能性もありますが。
は
い、
ありますね。うん、
やっちゃいましょう。
はい。
だ今回あれかな、150回から200回までってことね。
うんうんうん。
で話したレトロゲームプレイレポートのタイトルの中から選ぶと。
はい。はい、うん。遊んだゲームが、
はい。
桃太郎伝説ターボ。
うん。
ゼルダの伝説夢を見る島。
お。
ラグランジュポイント。
うん。
ときめきメモリアル2。
ああ。
ファイナルファンタジー5。ということで、うん。
これ少なめですね。
そうなんですよ。一個一個がね。
そっか。
長かったので。
そうですね。ロープレイとかね。
はい。はい、うん、という感じなんですけど。
はい。
まあ、皆さん、もう、わかるんじゃないかなと思うんですけど。
今回はもう、ほぼ出落ちに近い。
うん。まあ、これはしょうがないんです
ね。まあ、しょうがないですよね。
はい、
う
ん。レトロゲームプレイレポート、何でしたっけ？
オブザイヤー。
オブザイヤー2024は、
うん、
ときめきメモリアル2になります。
やった！
まあね。
いや、もうそら、もうそうでしょうね。
うん、だって面白いんだもん。
だってもうレトロゲームプレイレポートじゃないもんね、もう。
そうですね。
ずっとときめも遊んでるみたいな。いや、すごいな。まさか、ここまで、長谷川さんが遊んでくれるとは。
いや、でも今回本当に、有名作が多かったんですよね。
確かに。
うん。
そうっすね。
うん。だから、どれも良かったんですよね、うん。本当に不幸な事故があってね、終わってない FF なんですけど、本当に、ほぼ2週目遊んでる今、
うん、
もうすごく面白いですね。
うんうんうん、
やっぱり人気あるの分かるなっていう感じだし、
うんうん、
まあ夢を見る島もね、やっぱり名作だなと思います。
うんうん
うん、ちょっと毛色が違うって言われてて、まあそれはそれで好きって人が多いゼルダですけど、
うん、
やっぱりもうゼルダだから面白いんですよ、
ね。まあそうね。
うん、とかね、まあそういう本当名作大作が多い中で、やっぱりトキメモは面白いなっていうね。うん、
そう、まあそうでしょうね。一番遊んでるしね、しかも。
うん。そうそう。遊んでる期間としてはそんなにない。
うん、
一番短いんじゃないかな。
ああ、そう。
うん。うん。
そっか。
そうなんですよ。プレイ時間としては短い方です。やっぱりテンポがいいですしね。うん。うん、まあまあまあまあ。
まあ今回はね、ね、もう、ほとんどの人が予測できてしまったかもしれませんが。
うん、ね、うん。
まあ私も納得の、レトロゲームプレイレポートオブザイヤーですよ。
はい。
うん、
納得いかないという方は、ときメモ回を遡って聞いてください。
ああ、確かにね。そうね。
はい、
うん。そちら聞いていただけたらね。
うん、うん、うん。
もうこの結果に納得と感じていただけると思うんですが、
うんうんうん、はい、
はい、じゃあいつももう告知なしでいい？今回やる？
告知なんかありましたっけ？
あれよ、いつもの告知。
ああ、まあ一応したいんじゃないですか。
する？はい、じゃあいつもの 告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントフォローしてください。Spotify もフォローしていただけると最新回が自動的に更新されます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回は祝4周年、はい、お便り紹介スペシャルということで、
うん、
もうお祝いの言葉を我々が聞きたいだけの回となりました。
いやー、すごい私利私欲にまみれた回でしたね。
まあね、周年企画はね、いつも以上に好き勝手にやらせてもらってるんですが、
うん、
今回は本当にもうお便りを読むだけという感じでね。
はい。
まあそれでも2時間弱ぐらいになってるのかな。
まあ本当たくさんいただけてね、
うん、
嬉しい限り。
いや本当にね、これだけの方にね、
うん、
お便りで4周年祝っていただいてですね、
はい、
で自分がどういうきっかけで聞いたとか、この回が好きだったとかね、
うん、
こういうセリフが良かったとか、
うん、
そういうお話していただけるのは嬉しいですし、
はい、
まあ、今回ねお便りを送っていただいてない方もね、
うん、
たくさんいらっしゃると思いますので、
うんうん、
聞いていただけてるだけでね、
うんうん、
我々としてはありがたいですし、
はい、
まあ今後もね5年目に入りますが、
はい、
引き続き週1ペースでまあ配信できたらいいなと思っております。
そうですよね。で、うん、僕はあんまり数値的なこと見てないで、
はいはい、
川崎さんがね、
うん、
時折教えてくれるんで、
うん、
そこに見に行ってないんですけど、
はい、
基本的には右肩上がりで増えてると思っていいんですよね。
あ、そうですね。 Spotify の方で、
はい、
番組フォローしてくれてる方とか、
はい、
トータルの再生回数とか、
はい、
どのエピソードどの回が何回再生されてるかっていうのが見れるんですけど、
うんうんうんうん、
そちら見る限りですね、フォロワー数は着々と伸びております。
うん、ありがたい、は
い、いや本当ありがたいです、
うん、
でどういう年齢層の方が聞いてるかっていうのもわかるんですけど、
うん、
やっぱり40代50代が多いんですよね。
あ、
でも最近は30代そして20代の方も、
うん、
で、もう本当に数パーセントですが、10代の方もいると。
うわ。
まあわかんないですよ。たまたまちょっと再生しただけとかかもしれないですけど。
まあまあまあ。
うん。で、我々としては別にフォロワー数増やそうとかっていうつもりは特にないんですけど。
そうですね。
まあでも聞いてくださってる方が増えてるということはもう純粋に嬉しいですし。
うんうんうん。
これだけそのね、ニッチな話をしてる内容を楽しんでくださってる方がね、
うん、
多いのは嬉しいなと思うんですが、まあ冷静に考えるとですね、やはり今ってレトロゲームブームと言われるものなのかなという気はしてるんですよ。
ああ、そうかもしれないですね。
実際に。たまたま我々のその番組やってたタイミングが良かったっていうのもあると思うんですけど、
うんうんうんうん、
ね、なんかレトロゲームがもう中古屋行くたびに値段がもう本当上がりっぱなし、
うん、
全く下がらない。
うん
うん、まあそれはそうですよ。現存してるものがどんどん減ってってそれを作ってないわけですからね。
そうですね。
もう価値が下がるわけがないんですよ。
うん、
で、プラスね、過去作のリメイクだの、その過去作が遊べるゲームハードだのが出てもすぐにプレミア価格になったりとか、
うん、
レトロゲーム好きな方が増えてるというか、
うん、
興味持ってる方がね、
うん、
増えてるんだなっていうの。あと YouTube 見ててもね、なんかレトロゲームの解説するチャンネル結構あってね。
はいはいはい。
うん。
まあインディーゲームとかでも、レトロゲームフォローというかね、
うんうん、
まあその時代を懐かしんで自分で作ってみてるようなものも多いので、
う
ん、
そうね、
まあだから単に古いものからもうジャンルになってきてるんだなとは思いますね。
うん、そうね。一昔前のレトロゲーム界隈ってちょっとコレクション的な意味合いとか、
はいはいはいはい、
あとはまあ解雇主義的なね、
うん、
意味合いで昔のゲーム面白かったねみたいな感じがなくはなかったんですけど、
うん、
今ってそういう感じじゃないですもんね。
ちょっと変わった気がしますね、
うん、やっぱり遊べるものが増えてきたからだと思うんですよ、
うんうん、
今までって興味あっても見るしかできなかったと、
うん、
でも今はリメイクされたりとかね、
うんうんうん、
アーカイブ出たりとか、
うん、
ハードに収録されたりすることで本当に触ることもできるし、
うん、
手が出なかったプレミアソフトがね、
うん、
安く買えたりするっていうこともあって、はい、より身近なものになってるっていうことも要因としてあるんじゃないかなと。
そうですね、
うんうん、だから若い方でもね、
うん、
興味持ってる方もいるみたいですし、
うんうん、
我々みたいにその懐かしいなという感覚なしにね、
はいはいはい、
新しいものとして感じている方もいると、
ねうんまあ、新鮮に映る部分もあるんでしょう、ね、
いや新鮮じゃないやっぱり、
うん
うん、でその今のゲームと違ってね、
うん、
シンプルですけど、
うん、
そこに魅力を感じるという人も多いと思いますから、なんかもうね、今のゲーム自体が、もうビジュアル的に行き着くとこまで行ってしまいましたからね。
確かに。
もうこれ以上そのリアルなものを望むという、なんかこう時代でもないし。
うん。
うん。だそうなってくると今度はその中身というか、
うん。
その見た目とは違うところに興味を持つ人が増えてくるというのも、
うん。
そういう流れなのかなと、
うん。
思いますけど。まあ我々の番組自体はね、
うん、
今まで通り、
はい、
我々が好きなもの、
はい、
遊んだものを話していくという感じで続けていきますので、
はい、
まあ引き続き聞いていただけると嬉しいなと思いますが、
はい、まあ本当に今回ね好き勝手やらせてもらった回ですけど、うん、おかげでこうね、まあ別にモチベーション下がってないんですけど、うん、まあまあやりがいがあるなと。
そうですね。
特にね、うん、日曜に更新してもらってるから月曜日が気楽になるみたいなね、
うん、ご意見
が
いくつも
あったので。
ね、ちょっとでもこう人の役に立ってると思うとね、うん、
はい、
うん、嬉しいです
ね。まあ我々も楽しいし、聞いてる方も楽しいんで、
そうそう、
まあいい関係だなと思います。
ね、
はい。
いやー、もう本当そうですよ、
うん、
まあ誰も聞いてなくても喋ってるとは思いますけど、
そうですね、それは
それでもね、これだけたくさんの方聞いてくださって、
はい、
しかもね、メッセージまでいただけるっていうのは
もうだって200回もやってたら、
うん、
聞くの嫌じゃないですか普通に考えたら。
いやいや逆でしょ、200回ついてきてる人たちですか
そうそうそう、いやでも本当に
顔つきが違うってやつ
ですまあそうですけど、うん、こう最近になってっていう人もありがたいことにいらっしゃるので、
そうですね、
すごいなと思います。
やっぱなんかね、この前のオフ会でもちょっと話しましたけど、150回ぐらいの手応えがね。
ああ、そうそうそうそう。
ね、なんか、うん、ときめも4の話したあの回あたりが、
そうなんです。
なんかターニングポイントだったんじゃないかみたいな話ね、うん、してましたけど、うん、たまたまかな、何だったんでしょうね。
まあでも。本当に、あのくらいのタイミングでやった回って、まあ、源平とかもそうですけど、うん、100以降のいくつかのスポットがあるなとは思いますね。
まあ、我々の番組の中では比較的メジャーなタイトルが多かったのかな、あの頃。
かもしれないですし、まあ、Spotify がすごく普及したのも、やっぱ追い風ではある、
うん、そうね。そうそう、リスナーさんに聞いてもね、Spotify で聞いてるっていう方、一番多いですから、
はい、
そうね、Spotify が普及したっていうのも、ね、大きいかもな、うん、で、やっぱ Spotify で検索して探してる人が結構いるんだなってね。
そうそうそうそう。
うん、
だからね、源平もですけど、R4 なんて顕著かなと。
うん、R4 も多いんですよ、再生回数ね、やっぱり。うん、ちなみに今再生回数トップがスーパーマリオブラザーズです、
はい、まあそれはそうですね、
はい、もうこれがねダントツ一気に上がってきたんですよ。今まで1位じゃなかったんですよ、ちょっと前まではね。
まあね、
うん、
まあそれは
ここ最近なんかドカーンと上がってきた何があったんやろってね思ったんですけど、
うん、
ということで、
はい、
まあ、そろそろ終わりなんですが、
はい、
今後もね5年目マイペースでやっていきたいと思いますので、
うん、はい、
今後ともね、
はい、
聞いていただけると嬉しいなと思います。
よろしくお願いします。
はい、それでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。